どうも皆さんこんにちは。去る11月の3日あの中野サンプラザ、いいですよ、いいですよ、結構です。サンプラザでの30周年の大会、大勢お越しいただきまして、まあ、おかげさまで、大成功のうちに終えることができました。誠にありがとうございました。今年もあと2週間余りで終わるわけですけども、この月の初めに中国に行ってまいりました。でこれはもう10年以上も前になりますけども、先だっての30周年の大会にもご祝辞をいただいた西原先生が当時 国士館の理事長をされてまして、で、人民大学の講師研究員の院長で、張立文という向こうでは大変高名な学者がおられるんですけども、この方をまあ日本に呼ばれて、そして、まあ、早稲田大学国士館と、まあ、数日間のスケジュールを組まれたわけですけども、まあ、その中で時間があるので、ぜひ、その張先生と対談をしたらどうかということでございまして、まあ数年前私がこの生き方の基本ということで月刊スコーレに連載をしていまして、論語と聖書をの両方をまあ題材にした本になっております。まあこれは何て言いますかね、アマチュアである強みっていうんですか、専門家の人はとても怖くて、この聖書と論語を両方題材にした本なんてとても書けません。今まで日本で一冊も出てないんですね。で、この儒教だけの専門家はいますし、キリスト教だけの専門家はいるわけですけど、どっちっていうのは無理ですね。で、まあ私は学者、本来学者じゃございません。一応まあ長年こういう仕事をしてきたことを評価されて、まあご推薦いただいて名誉学位としての教育学博士となってますけど、まあ実践の現場でずっと来た人間ですから、まあ教養としてそのキリスト教あるいは儒教に関する知識は持ち合わせていたわけですけども、このあるキーワードを持ってくることによって論語の言葉と聖書の言葉がこうつながっていく、こうそういうその本来論語で説かれているものとキリスト教で説かこの聖書で説かれているものって別に違うんですよね。まあ、言葉としては重なるところはあるけども目指すものはそれぞれ違いますから、だから、まあ、まあ専門家はとても怖くてこのタッチできない。で私はまあそういうことで本を出して、まあもともとこのスコーレの基本理念もこのイエス・キリスト・釈尊孔子あるいはソクラテスという人たちの言葉の重なっているものを、まあ、人類の英知というふうに捉えて、それを根にして現在のスコーレの学習理論というのを作り上げておるわけですね。まあそんなんで西原先生はそれを読まれていたもんですから、ぜひ張先生と対談したらどうかということで、まあその対談の内容もこの 連載が今度一冊の単行本になった時に、まあ、収めることができたわけですが、まあ、そういう関係で、まあ、中国は今もう小学校から論語を教えるようになった。まだ文化大革命で飛行飛輪って言っててからそう年月が経っていないんですけども、もはや変わったですよね。 ですからその日本から帰って、翌々年でしょうかね、翌年かな、国際儒学学会を開催するんで、まあ、出席しないかというお誘いがあって、まあそこから中国、まあこの人民大学の学会にずっとまあ出ておったわけですが、今回も行きました。ただ今回、まあ西原先生はもう中国にもう60回以上行かれてるんですね。中国の刑法っていうのは西原先生が実質的にこの指導して作ったようなもんでして、まあそれぐらい縁が深いわけですね。だから他の人が言うと角が立っても、あの方が言うと通るところがあるんですね。まあそんな関係で、2日の晩羽田の東急ホテルに泊まって、で翌朝、まあ、羽田から立ってお昼には着いて、でその後、まあ、夜は、まあ、その VIP って言いますかね、こう主だった人が10名ほど学長の招待で夕食があるんですけど、その前に社会科学研究院という政府系のシンクタンクになるんです。そこに連れて行かれまして、まあ、そこで、まあ、ご存知のように日中問題が非常に微妙な時期ですから、そういういろんな今後の中国の在り方ということなんかに関してもいろいろ西原先生とそこの、まあ、実質的に、なんていうんですかね、リーダーシップを取っている教授、女性ですがいますって、このお二人がいろいろ来年西原先生に連続講座を一つお願いしたいと、まあそういう話があって、まあ、私は刺身の妻みたいなもんだろうと思いました。突然私の方にまた話が振られて、そこでその家庭教育のことをいろいろ尋ねられました。で日本のまあ悲惨な現実をお話ししましたら、中国はそれよりもっとひどいっていうんですね。驚いたのはその家庭内暴力があるんだけども、その家庭内暴力の対象がですね、男だって言うんですよ、父親。びっくりしましてね、一瞬耳を疑いましたけど、でとにかくいろいろ聞いてみると、その母親が出稼ぎに出ることが多くて、父親が家を守る、まあ隣近所いろいろなそのコミュニティとの関わりで父親がまあ家にいて、そして子育ては父親が主役なんですね。だからその父親が家庭内暴力の対象になるって言うんですよ。でその話は実はその後も学会の間中ですね、いろんな私が家庭教育やってるということを聞いて、まあいろいろ私の方に相談がありまして、中国でやはり家庭教育の仕事をしたいんだけどもというようなことも今回はございました。まあただ日本とお国柄が違いますから、あそこはまあ一種その共産党の一党独裁というね、言論の自由、政治の自由がないお国柄ですから、まあ果たして家庭教育をどういうふうにするのかよく分かりませんけど、まあ私なりに助言はしてまいったわけですけども、改めて、やっぱり父親のと母親の役割っていう問題をきちんと整理しておかなければいけないなと ということを痛感いたしました。で先日の30周年の大会の講演でもお話ししましたが、この日本の場合この、まあ、私は小学校1年の時ですね、日本が敗戦になったのは。ただ戦後の教育というものによって、まあ、育った、まあ、最初の世代ですね。とにかく自由平等ですよね。で親も子も平等だっていう、このもう家庭の中もデモクラシーでなきゃいかんって一時そういういろんなことが言われたことがありましたが、このまあたまたまっていうかいろんな流れの中でスコーレ教会を立ち上げて、そして家庭教育というものを中心テーマに繰り広げていく中でやっぱりいろんな問題が起こりました。でそれはなあのこの間講演会の時も話したかどうか、あの母親講座っていう名称だけでこれは男女差別だっていうね、そういうクレームが滋賀県の栗東ですよね、あそこでついたわけで、まあこれはまあ家庭教育講座にじゃあすればいいだろうということで、まあことは収まったんだけども、とんでもないそういうこのイデオロギーの中にスコーレの学習なり活動というものが巻き込まれてはいけない、そういうこのイデオロギーを超えたところでスコーレの家庭教育は解かれなければいけない、これはもう会長としての私の仕事ですよ。だから明治の時がこうだったとかね、昔の親父に戻れとかそういうのはもう通用しないですね。だから私がやったのはその要するに人間の成り立ちということですよ。人間の成り立ち。でまあ講演の時に先日もお話ししたように、結局動物の世界では母親と子供だけなんだよ。子供だけっていうか母親が子供を育てる。で子供が一人前になったらもう追い出される。あとは自分で食っていけっていうことですね。食うっていうことは大変なことですから、動物の世界では、野生の世界では。ところがこの何万年前か何十万年前か知りませんけど、そこに男が加わったわけですよね。で外敵からこの親子を守る、あるいは食料を調達してくるという、これをやりだしたわけでしょう。そうすることによってこのいわゆる父親らしいものが形作られてきたわけですよ。まあ父親の誕生ですよね。で母親っていうのはあのチンパンジー見ればお分かりのように、とにかく子供がもうこうしがみついてますよね。でちょっと悪さして何かあったらすぐもう母親の胸に飛び込む、これですよ母親。もうだこの抱きしめる、この肌で触れ合う愛情ですよね。だからそうやってこの父親と母親の役割というものが、このいわゆる人類の知恵というんだろうかな、この自然に、あるいは自然の英知というんだろうか、自然にそういうふうに役割ができている。これはもうアメリカも日本も、アメリカは後からできた国だけども、世界中どこでもその威張るか威張らないかとかいろいろあるだろうけれども、要するにこの原初的な形態としてはそういうことで父親が誕生したわけですよね。だからそうすることによってこの家族感情というものができてきて、さらに共同生活を通じて生きていく上での基本的なルールというものを身につけるようになった。だから これはそのいつの時代も変わらない倫理とか道徳以前の問題なんで、これは皆さんしっかり一つ受け止めておいていただきたい。倫理道徳以前の問題なんですよ。倫理っていうのは人、道徳というのは人間が文明をこの育てていく中で作られたものであってね。だからそういう意味で私はスコーレで説いているこの父親母親の在り方はの本質にあるものは日本であろうと中国であろうとヨーロッパであろうと変わらない。どんなに逆立ちしても男は子供を産めない。だからこのやっぱりこの子供を育てていく上でこの父親の役割というものはきちんとあるわけであって、その本質にあるものを考えてみると、私は20年ほど前に一時通信教育をスコールでやってましてね、でそこで交流分析協会の協力を得てエゴグラムに基づいた自己診断ですよね、これをやったことがありました。2000名近い人が受けたかと記憶してますけども、でそのいろんな質問に対してイエスのどちらとも言えないっていう、これをその回答をグラフ化すると、この人は幼少期にどういう父親の育てられ方、母親の育てられ方をしたか、いろいろなことが出るんですよ。実に見事に出てくる。でそういう表、このデータから出てきたことは、要するに母親とのコミュニケーションを通じて子どもは生きる力を獲得するということが分かった。それから父親とのコミュニケーションを通じて社会性を獲得するということが分かった。でつまり子どもにとって父親っていうのは、まあ他人ではないんだけど、この世の中で最初に出会う他人ですよね。父親との関わりを通して社会性を身につけていかなきゃいけない。だから先日の講演でもお話ししたことですけど、じゃあ父親のこの受け持つ社会性の本質にあるものは何か。それは法と正義、法と正義の遵守ということです。かつての日本の父親はその時代の狭いモラルであったかもしれない。日本の道徳というのは明治以降は国家道徳だった。本来道徳というものは国家を超えるものなんですよ。でもいろんな経緯があって国家道徳のもとに日本、かつての日本人は育てられた。でも そういうものの本質にある父親像というものはですね、やっぱ同じですよ。みんな当時の日本人は共有してたですよね。世のため人のため、世のため人のため、人に恥ずかしいことして世のしては人として恥ずかしいことしちゃいかんとかね、言ってることとやってることはかけ離れてても当の本人は大真面目にこうあるべきだって、それが昔の日本人の平均的な父親像だった。それがもう敗戦によってぐちゃぐちゃになっちゃったわけね。でも子供にとって実は大事なのはね、やっぱり世の中に生きていかなきゃいけませんから、やっぱり父親を通じて社会性を育てる必要がある。特にこの大事なのはヒーローですよね。英雄、子供にとって必要なのはヒーローの存在ですよ。それが例えば松井であってもいい、一郎であってもいい、誰だ、まあ今回ノーベル賞をもらった先生もいるけども、 そういうこの父親として我が子にね、このどうモラルのこの骨に腰に当たるモラルのその根っこに当たるものをその与えるというのが父親の役目ですよね。だから何ていうか、俺は会社でいくら給料もらったんだ、そんなの子供に言ったって全然分かりませんよ。人間はその何ていうかな、知的に幼ければ幼いほど感覚が鋭いですよ。子供だから分からない、そんな嘘ですよ。だから父親が立派なことを考えて、立派なことを求めて、何か知らんけど大事にしているものがあるということを子供が感覚的に感じると、そういう父親を尊敬しますよ。人間はその聖人君子じゃありませんから、ドジな部分もあるし、いろいろありますよ。だけどそういうものを超えて、子供から一目置かれるものを父親が持たないと本来いけないわけであって、ですからまあ一個の人間としての自分の生き方というものを常に、まあ自分の意識のどこかに置いていくということはとても大事なことだと思うのであります。ちょっと話しすぎましたかね。30分って言ったよね。30分の中に質問も入れようじゃて。まあこの後今日はまあトレーニングも忘年会も全部やっちゃおうっていうんだから、まあそういうことで、先日の11月3日でお話ししたことを補強する意味で今日はお話しさせていただいた次第でございます。どうもありがとうございました。